まずじゃあ、端っこから名前をじゃあいきましょう。私があの大久保純子です。
はい、タミコです。
ジュギです。
はい、サンドラです。
デミです。
ということで
最後のね2人は、はいはい、今日発音が良かったでしょ。サンドラです。私が言うのとちょっと言ってください。
あ、サンドラです。
ほら違うみたいな。
それはなぜならば
サンドラです。
今日のお二人はブラジリアがスタジだからなん
です
ね。
そうなんです。
日本語はペラペラですけど、
そう
ペラじゃないけどね。
で今日はあのいつもねブラジル日和は、年を取った方の話を聞くことが多々あるんですけども、でしかもこっちにいる方、あの日本から日本生まれで日本育ちでブラジルに来た人のお話を今まで聞いてることが多かったんですね。今回はまるっきり逆バージョンで、
逆です。
ブラジルで生まれて生まれ育ったんだけども、なぜか日本にお住まいになったことがある、
はい、そうですね、
はい、ブラジレーラ2人をですね迎えております、
はい、でそのお二人は偶然というかお仕事のご主人のお仕事の関係で今ブラジルのサンパウロに駐在されている。なので、はいはい、また駐在が終わったらあのどちらかにどこかの国に行かれる可能性は高いということですね。
まだ私は絶対日本に戻る、
日本に戻る
ですね、
はい、あ2人とも日本に戻る可能性が高い、はい、ということはご主人様は日本人、はい、
日本人、
あ楽しみですね。
楽しみですね。
そういう話を聞いていきたい。
これでね日本が何かっていうのが分かると思いますよ。
かな。
外から見た日本って何だろう。
あ、それはね、うん、そう
我々が一番聞きたいところだよね。
そうだね。
面白いのが熱海キーと私ジュンキーの夫はブラジル人で、こちら今日のゲストお二人のご主人は日本人っていう全くの別パターンっていうのもまたちょっと面白いですね。こちらも聞いてみたいですよね。そういうのがね。
でたまたまお二人は、本当にたまたま駐在でここに今一時期間いるだけっていうことなんですよね。
はい、そうです。はい、
そうです、ね、
しかも同じ会社でもう日本では知り合いなかった、会ったことないんです。
同じ会社なの？
同じ、はい、主人同士は同じ会社なんですけど、
他社名挙げてもらっても大丈夫ですか？
大丈夫。じゃあイニシャルだけ
で。あ、そうですね。
アペットしち
ゃうね。うん。S？
会社関係のじゃ あの業界だけで、あ、分かっちゃうの？
いや分かるとも有名な会社だから。
はいはいはい、
S？、
うん、
いや、
あ、違う。
スティールですよね。
スティール。
はい
はい、
まあそうしたらば、まあ、ゆっくり聞きたいなと思うんですけど、うん、その会社にご主人が働いてて、まあ、それぞれ一人ずつゆっくり聞いた方がいいよね、
うん、
どういうきっかけでお知り合いになられたんですか、うん、じゃあサンドラさんから、
ね、じゃあちょっともう少し外側から説明すると、うん、サンドラさんは、
う
ん、あのいわゆる西洋の
そうですね、お顔立ち、ラジオだから。
そしてデミさんは、日本人顔でいらっしゃる、ね、日系2世でいらっしゃる。サンドラさんは何系？
イタリア系です
。
イタリアの南の方。
いいですね、南ね。
行ったことないです。
行かなくちゃ。そこに住みたいと思いますよ、きっと。
じゃあイタリア、3世とか4世とか分かりますか、何世ってい
うか。私母の方はおじいちゃんは9歳からイタリアから来た、だから母の方は2世3世、
うん、2世3世
ね、うん、お父さんの方は3世もかな。
あ、はい、
そう両方はイタリア系だから。
でも本当にイタリア系だけで、
そう
でも確かにあの
花で分かる皆さん、でかい、
あの見たらばあのイタリア人です、今イタリアにいても全然みんなあイタリア人ねと思うようなお顔立ちですね。日本ではヒデとロザンナのロザンナ風な顔立ちですね。すいません、言う例えが古くて。
どちらで日本 の, そ の, ごあのご主人とは出会われたのか。
あ、ブラジルです。私は、アマゾンの方カラジャスというところに住んでて、
鉱山ですね、
カラジャス鉱山の、うんうん、今 の, の、なんていうか一番でかいの
鉄鋼会社、
そう、ブラジルのあそこのカラジャスの鉱山の中で働いて、うん、主人は日本の会社からそこで勉強して6ヶ月間ずっと住んでた。違う、6ヶ月じゃなくてごめん、3ヶ月だけ。あそこで、そうそう、あそこで会って、
それが今から何年前ですか？
18年前になるの。
研修生で、じゃあご主人がいて、その頃はじゃあ奥様もご主人様もまだまあね、若いというか独身で、
そう、ね、最初はね、お友達で、うん、もう毎日ぐらい夜は一緒に夜ご飯食べてビール飲んで、
お友達で毎日夜ビール飲みかないよね。
それはご主人がね、ご主人がちゃんとね、狙ってるよね。
そんな夜あることないから、みんな一緒にお話しするとか、もちろんスポーツも少しやったし、でもスポーツの後は少しビール飲んで、
親交を深めてたみたいな。
土日絶対一緒にいつも。
じゃあもう多分ご主人の一目惚れみたいなもんですな。
私まだお友達だったよ。
もちろんね。じゃあ一応職場結婚みたいな感じなのかな、同じ、職場結婚っていうか一緒にお仕事の中で知り合ってるから、
そう知り合って、でもそれの後別の町にいた主人、その時は私の方に電話して結婚しませんかと電話できた。
やっぱりね、
それは電話でねとか、私もダメだよ、
ダメですか電話で言われても、
もうダメだよ、キスも一回もならなかったし、恋人もじゃなかったし、
あ恋人じゃないのに、
恋人じゃないのに結婚しようって言ってた、
まだこの人変な人って思った、
私おかしいなとか、私絶対ダメだよとか言って、
日本人は
どうすればいいとか言って、
でもノーとは言えなかったんでしょ、
あ
ノーとは言えなかったんでしょ、
言えなかった、
やっぱ好きだった
多分、
でもその言い方が嫌だ
でも本当だよ、それで私もうダメだよとか、最初ね、ちょっと恋人してからね、会う会わないもんね、友達で会うね、いい人は勝てたけど、でもキスぐらいに会わないはダメな、
すごいね、
最初友達でしょ、で知り合っていきなり電話で結婚しようって言うまで何ヶ月ぐらいあったんですか？
それ1ヶ月2ヶ月ぐらいかな、
でまあ、知り合って2ヶ月で、
そう結婚しようって、
すごいね、
何ヶ月しか彼はいなかったわけだからね、
そうそれの後、うん、
でも、
その離れたわけ、じゃあ彼氏はまた違うところに行っちゃった
と行って、電話できて、それの後と休み3日間の休みあったね、ブラジルの休み、それでまだ私住んでたところ行って、
来て、
じゃあ恋人にしようとか言って、でじゃあねやろうなとか言って、
キスしようって、
キスしようってね、すごい恥ずかしかった最初の日は、
最初
酔っ払ってからキスした
すごい面白いそれ普通の日本人の男の人でもあんまりいないかもね、今時の。
その時ご主人はおいくつだったのかしら？
28か、なんか私28、主人ね2年下、
だから
26かな。
でもそのまま本当に結婚、
そういいキスだったからね。
ああさすがイタリア系だ
違うね、
違うね、違うね、
じゃあね、もしそこで
それだけじゃないよ、
もちろんね、
でもキスもね、私やっぱり若い時からする感じだったね、もういいキスじゃないわ、ならないんじゃないかなとかね、
あ
もうすぐ分かるの、
分かるかなとか、でも人がねいいと分かってたから、
ね、まあね、
間違えてない、今までね、もう18年になるけど、
でもご主人のその何アプローチの仕方、交際の仕方って、こう昔の日本の男の人のような感じがするよね、だから結婚しようする前は手、まあ、キスもしない、手を出さないし、
ね、
ね、
あとね、すぐ日本に戻るから、だから早めに寄るのがいいんじゃないかなとか考え
たじゃない
。
やっぱりもうそれで彼はその後日本に帰るってことが決まってた。
そうだよ、それやっぱりほら電話でキスできないから。
そうだよね、そうだね。
でもね、持ち出すしかない
よね。
よくサンドラさんは、そして日本に行くかもしれないとか、親の方とかは反対はなかったんですか？
あったあった、反対。
やっぱり
私、5人兄弟の中で一番下、それで3人お兄ちゃんもいて、2人ぐらい反対だった、
知らない人というかやめようとか言って、
それで私会社ね、まだ働いた会社休んで、日本行って、主人の家族とかどんな人たちとか全部見て、やっ ぱり母は主人もしてたし、うん、あいいなとかいい人だよとか言ったから、うん、やっぱり母のことを聞く方がいいね。
なるほどね、うん、
それはほら日本人だからダメとかそういうことではなかった。
日本人からダメじゃなくて、日本人と国際結婚、
国際結
婚、喧嘩した、喧嘩した。não, não tinha problema. Do que demo ir?
日本人
は関係ない。
日本人でも関係ない。でも別の国に行ってるし、あと日本、ブラジルから日本も遠いし、あとどんな人もわからないでしょ。今いろんな悪い人もいるからね。やっぱり家族もいるかなとか、どんな息子かなとか。
そうだよね。もちろんもちろん。
それで見に行って、やっぱり。主人もね、頭いいし、私、初めてこの休みの時間、日本で、2週間もないね、10日間だけ日本行って、すごいところしかない、お
店じゃないね。そりゃそうね、もう、
いいレストラン、
いいホテル、いい、
ものすごいことしかない。
じゃあもう、プリンセーザみたいに扱われて、
間違いないな、この人な。
頭のいいご主人で。
結婚する前にご主人が日本に2週間連れてってくれたわけ。
そうそう
で、ご主人のお父様お母様に会わ
せてくれて。
でもその時サンドラさんは日本語喋れないんでしょ。
喋れなかった。何にも。
二人は何語で喋ってたの？
主人はポルトガル語少し喋った。
勉強に。あ、じゃあ何？
勉強についてた。
チアモとか言ったの？
チアモまでね、上手言わなかったなとか。でも。どんどん教えた。
こういうのよって、なるほどね。じゃあ先生だったんだ、サンドラさんは。
そうね。じゃあ電話でバモスカザールって言ったの？
うん。バモスカザールって言ってた。カザコミーゴって
言った。あ、カザコミーゴでちゃんと言ったんだね。
それはなんだこの人って思うかもしれ
ない。ね、
でもね、それも主人と聞いたら、やっぱり友達、会社のね、ブラジル人と一緒にビール飲んだ時はお店で、主人はこの人にね、ブラジルと結婚したい時はどうやって言うんですかとかね、
一生懸命聞いてた。
そう聞いてた。この人はじゃあね、家族ミグって言ったらでいいよとか、でも今いないからどうやってやるわ、電話したらとか言って、電話でやった。
ああ
、じゃあちょっと待ってくださいって言って電話に行って、うん、
へえすごいね。
その時まだ携帯なかったね。
うん、ああ、そうかそうか、携帯ないから、うーん、なるほどね、素晴らしいね。
う
ん、
そう、面白かった、
面白かった。でもそれで決意して、あ、この人いい人、もう結婚しても間違いない、
間違いない、
だからもう日本行っちゃおう。
そう、最初は、まあ、まだ日本行ってね、この10日間だけ、あとブラジルに戻ってから結婚した、
うん、
それ仕事で1週間ここに来て、うん、この1週間の間に結婚した。
すごくない？じゃあすごい
カラジャース
で、カラジャースで、で1週間で結婚式してまたすぐ日本行っちゃったの、
うん、私行かなかった、うん、私結婚したの日、次の日はパパ会社で出かけた、
うん、
仕事で、
うん、
次の日だよ。
私はありえないよね。
ありえない。
うん。
それの後、私そう、9月、11月、私9月で結婚して、11月日本に引っ越しした。
うん、ああ、で、その後ずっと日本にいらっしゃったんですか？
1年6ヶ月、1年8ヶ月ぐらい。
1年8ヶ月、
うん、
どうでした、一番最初、その
日本語も一番大変だった。
分かんなかったでしょ、日本語。
もう日本語も分からなかったし、うん、あと説明も誰も私に何も教えなかったから、うん、どういう感じとか、何をやることとか、
うん、
全然分からなかった。最初は主人の家族と一緒に住んでた、
う
ん、
あ、どちらですか、それは場所は。
八王子。
東京ですね。
東京の中
で。で、じゃあ日本語はどういうふうに習っていったの？
日本語でね、私辞書を持って、おばあちゃんも辞書を持って二人話してた。
おばあちゃんポルトガル語と日本語？
全然日本語だけ。
日本語だけ、
うん、
で、サンドラさんがじゃあ日本語ポルトガル語の辞書を見ながら、
そう話してた。
じゃあ先生はおばあちゃん？
おばあちゃんだった。いいおばあちゃんだったよ。先生はなんかポルトガル語、日本語と日本の料理と、うんうん、日本の説明のこと、
お母さんの、あ、ご主人様のお母さんがもうすべてそういう日本の言葉と日本の食べ物を教えてくれて、学校には別に行かないで。
最初はあと3ヶ月日本に行った時は学校始まった。日本語のちょっとひらがなとかカタカナも勉強して、漢字始まる時は妊娠して、 おばあちゃん辞める方がいいよとか、なんか新宿の学校だったから遠いよとか辞めましょうとか言って辞めました。辞めた。
どうですか、一番なんだろうな、日本でびっくりしたことって何かあります？
びっくりしたこと、最初の本当のこと、うんうん、みんなね、挨拶の時は手まで上げないね。
握手しないね。
握手しないの。えーとかどうしようなとかし、みんなにキスしたいなとか言って、ちゃんとね、おばあちゃんにおじいちゃんもキスもしたし、ね、うんうんうん、ほっぺに。でもおじいちゃんもおばあちゃんもびっくりしたし。
そうすると大体まず、ブラジル人が日本行ってそれで空振りするんだよね。あ、こうやって抱きつこうと思って、
そうそう、みんな逃げるみたいな。
みんなこうやって逃げるもんね。ね、うん、ほんとね、びっくりだよね。
握手もこうやって手出してるのに、向こう全然出してこない。
とかね、
そ
う、うん。
空振りが。どうしよう。
そうそうそうそう、寂しがた。
そうね。特にやっぱブラジル人は世界的にもその挨拶がうまい人種じゃないですか。やっぱりのきね、こう例えばちょっと会っただけでも元気とか、エレベーターがあったりとか、そうそうそう、エスカレーター登ったりとか、なんかあるときでもすぐにも挨拶するようなね。
そう、でももちろんキスしない、ほっぺにキスね、うん、全然知らない人キスしないけど、うん、でもやっぱり主人のお母さんだから絶対してるなとか、
うん、もちろんね、うんうんうんうんうんうん、
でも大丈夫だな、ね、後では もう分かったなって書いて、うん、どんどん私も分かるな、うん、日本人はそういうことなって書いて。
じゃあ、サンドラさんはご主人のお母さん、 おばあちゃんとかおじいちゃんにはキスしないことにしたんですか？
あ、いつもいつもした、
うん、
慣れてくれた。
一番最初やっぱ老人だからこう固まったでしょ。
そうそう、
なんかもう襲われるみたいな。
でもいつも旅行行った時とか、うん、あと例えば後で1年8ヶ月日本に来たもんね、ブラジルに来たもそういうこともしたし、うん、日本に戻った時もやったし、うん、じゃしょうがないなとかおばあちゃんも言った。
あー、なるほどね。じゃあだんだんおばあちゃんおじいちゃまも、うん、そういうの慣れる方ね、逆にね、ブラジル化してるってことですね。
うん、で基本的にはじゃあ今たまたまサンドラさんはブラジルに、いつ戻ってこられたんですか？
私今度8月で2年間になる。
ブラジルに、
うん、サンパウロに初めて、
ね、初めてのサンパウロ、うん、でそれまではずっとその16年ぐらい。
あ、違う違う、最初は1年8ヶ月日本に住んでて、うん、それの後ブラジルに戻って会社でね、うん、主人の会社のことで、うん、リオデジャネイロで5年間住んでた。
ああ、やっぱ駐在リオでされてたんですね。
それで太郎はね、お兄ちゃんのね、子供は一人、一番上は太郎くんは日本で生まれて、それはヒュージュネリで二人女の子生まれた。
じゃあ人、お兄ちゃんは日本で生まれたけど、下の女の子二人はブラジルで生まれた。ヒュージュネリで生まれた。
カリオカなんですね。
でもよかったね、男の子が日本でね、逆だったら兵隊さん、
女
の子日本で、あ、ブラジルでね。
でもブラジルのパスポートを持ってるはずだから、それは関係ないと思う。それは関係ないと思う。
両方は持てる今。
だから兵役もあるよ。でも大丈夫、ないから。そうそうそうそうそう
そう。そう、それでヒュージャネイル5年間住んでて、一番下の子は1歳の時はまだ日本に戻って、それで9年間。
9年間日本。
ずっと日本。
どうですか、そうしたら、まあ、生まれ育ったのはブラジルで、まあ、日本ちょっと知って、ブラジルまた来たり、またちょうどよく行ったり来たりしてると思うんですけども、どっちが住みやすいというか、住む思いますか、今。
難しいね。
難しいね、それ難しいと思う。ね、
日本も大好きし、私、住んでたところはね、ものすごいいいところだった。鳥取っていう町の中、
八王子の中の、高尾の近く。なるほど。
高尾さんの、うん、私高尾さんまで歩いてた。
じゃあ、
ね、
あの場所、
自然がいっぱいし、なんかおじさんたちばっかりし、
おじさんばっかりだし、あと都会に近いしね、都会にも近いからね、東京
に近いし、パパは都会で働いて、私と子供たちはそこの辺に住んでて、もうみんなものすごい優しかった。
あ、そう。なるほどね。で、お子さんたちは今ポルトゲーズと日本語はどちらの方がメインなんですか？
日本語。
じゃあ兄弟の中では日本語。
日本語。
なるほど。
やっぱり9年間ね、小学校、初めての小学校、全員の小学校は日本だから。
なるほどね。
逆にね、日本の小学校で、サ サンドラさんとか例えば日本は PTA とかいろいろあの日本の学校でなんかいろんなもの持ってこいとか難しいことありませんか？
あったでし
ょ。困ったこととか。
私ね、
その通りっていうのを大きく大きくうなずいてた。
サンドラさん PTA 会長。
2年間。
それはいつ頃？
私ね、みなちゃん今みな小学校1年生、太郎は6年生の時、うん、花子4年生、みな1年生の時、うん、ちょうど3人は小学生の時は、なんか校長先生はお願い。でも私難しいなとか最初はね、うん、PTA 会長ってね、うん、私役員やりたかった。毎年役員やったしね、
うん、やりたかった。
違う、役員はもっと例えばね、子供の近くにいる方がいいじゃない、だから子供1日学校の中でしょ、だから役員入ったら
見れるし、
何回も学校
行ける
でしょ、それがね
すごい、
欲しかった
。あ、いや逆なんですよ、日本人はなるべくやりたくないんですよ。
そう、分かる分かる
分かる分かる、
それの後分かったよそう、それでもう何回役員やったし、ね、みんなね、じゃあ PTA、ね、誰もやりたくない、やりたくないって、推薦員たちはうちに電話して、サンドラね、PTA の本部の中に入ってもいいですかとかね、で私、上手読めない、上手書かない、あと上手話さないね、だからこういう本部の中のいい仕事あったら、私できる仕事あったらやるよとか言って、それでね、分かった、じゃあもう一回後でみんなと話してから後でまだ電話するよとか言って、それあと1週間まだね、この推薦員はうちに電話して、サンドラ、PTA 会長で大丈夫ですかとかね、私、会長できるかなとかね、聞いたら、多分できるよとか言って、あ、いいよとか言ってた、私。
会長って、分からなかったの、
そう。何が会長っていうのは何なのか分からなかった。会長は何なのかが分かってなかった。
じゃあ私できれば、
代表というか一応要するにプレゼンテンチだということを知らなかった。
知らなかった。それで主人書いてね、パパね、まだ役員たちね電話して、私今度会長やるよとか言って、えって主人書いて
会長って何なのみたいな、
なんでこの会長ってね、どうして何会長って何だ
とんでもないこと言っちゃった
かな、プレゼンテンチだよとか言って、私できないよとか次の日まで校長先生と話してて、すみません、私できない、できない、できないって言って、できるよ、大丈夫だよとか、ちょうどね、もう2人お友達は、ずっとね、太郎と同じ年の男の子もいたお友達は、ずっと幼稚園からずっと一緒だった、この2人は、そうだね、会長やったら、私たち副会長やるから、助かるよとか言って、
なるほどね、助け合ってできるから、大丈夫だよって、
それで私、じゃあ安心しようなとか、でもね、本当は安心ではないね、みんなの前で挨拶するし。もうみんなの前で泣いたし、
いいですね。
卒業式の挨拶でしょ、はい、入学式の挨拶でしょ、運動会の挨拶でしょ、あとブロック長とかね、もういろんな小学校の会長さんたちの集まりの時もあるし、市長の前で話とかもあるし、日本すごいね、だから私もううるさいからね、もうみんな分かってるね、もう市長と喧嘩したし、なんでそういうことできないですかとかね、もう変わったよとか言って、もう学校も変わらない、ダメだよとか言って、
あー、すごい、すごいですね。
変わらなかったけどでもね、変わった日本人たちも、うちの友達も結構ね、どんどん、役になった。最初は誰もやりたくないけど、でも、私ちゃんとできたから、やっぱりね、外国人もできるから、日本人も絶対できるよとか、
そうだね、
どんどん増えた。
素晴らしいですね。ブラジル人素晴らしい。
難しい。
そうだね。本当ね。
町内会では有名な。
そうそう
そう。
ね、
そう結構ね、辞めた時も地区のね、地区のメンバーもね、 地区の会長さんたちとか、
うんうんうん、結構いる
ね。その集まりも、
うん、
私ね、地区のおじさんたちはやめなさい、やめな、やめてダメ、やめてダメ、やめてダメって言って、
でも反対でやめさせることが
ある、ね、
何もやらないの、何だらしいこと、
うん、だからサンダルね、会長ずっとやっていこうとか
言って、うん、やめないでってことね、やめないでしょ、やめないでってことでしょ、
うん、って言って、私ごめんなさい、もう2年間やったから誰かね、うん、新しい人入れないとね、
う
ん、
そうだよね、
難しくなるなとか言って、
うん、
やめた。でもちょうどね、やめた年は日本ブラジルに来た。
うん、あ、そうかそうか。だからまあ、まあね、こっち来なくちゃいけないから ね、やめざるを得ないもんね。ね、すごい。
今でもじゃあこっち戻って2年ね、あの2年前で帰ってきたんだと思うと、子供さんたちはどうですか。逆に今度ね、ポルトガル語の方で苦労してませんか今。
今ね、ブラジル語結構今話して増えてるけど、でも日本人学校にいるから。
そうか、そうか、
そう、あまり変わらないね。
あ、なるほどね。うん、子供さんたちそうだよね。まあ、駐在員さんのお子さんになるわけだから、いわゆる日本人学校に行ってるんだもんね。
そうそうそう。
逆にポルトガル語はお母さんと喋ったり街で喋るぐらいで、あんまりちゃんと勉強はしてない。
勉強は
ポルトゲースの方、
子供たち、うん、勉強してない。
日本語、
ね、私はうちの中で全部ポルトガル語。
ね、
日本でも私ポルトガル語を知
って
た。だから聞こはみんなわかる。でも日本ではお友達、ブラジル人の友達いないから、
うんうん、
誰が使えなかった私とだけ、
うん、
だからここは今増えてる。
どうか、まあ買い物行ったってポルトガル語
使う、ね、そうそうそう、あと時々ね、家族もうちに来るから、
そうですね、
ほぼ増えるね。
今なんかあのインターのインターナショナルスクールの方に長男の方、お兄ちゃんは行ってらっしゃるみたいだから、
で勉強
勉強してる。そう、2人の子は日本語、やっぱりブラジルに戻っても小学校もポルトガル語残念だね。手紙も難しい、まだね。1人の手紙は英語できてる、2人の手紙日本語できてる、まだまだ上手からない。
また PTA 会長やらないと。
あ、でもブラジル、日本人学校は、いや、外国人やっていけないです。
そう、そうなってるよね。
ね、
うん、よかったね。逆に。
日本人学校は何？そうなの？
そう、日本人学校は外国人やっていい。役に。
そう。免除、免除なんで、
ね。やらなくてもいい
よ。いいよ。
やっちゃいけないってわけだよ。
え、でもじゃあやりたいですって言ったらやれないの？やりたいですって言えばやれるんだ。
そうね、一応免除ということじゃなくて、
免除というのも、
まあちょっとそういうのもある。
クラス役員ぐらいはやっていい、クラス役員、学員やっていいけど、
で PTA 会長は男性だもんね。
いつも男の人、
ね、
やっぱり、
ね、
こっちは全然違う、
女性で
しょ、
ね、
仕事も違うし、
ね、
うん、やっぱりここでは男しないは、やっぱり会社の
そうか
こともあるから、
ね、ここは日本人学校は会社がそれぞれお金を出して作ったっていう、ね、
そうそうそう、そう
最初は ね、それがあるからまた違うのもあるんだろうね。
私まだいろいろまだ。
でもサンドラさんはじゃあ日本にもの地域に根付いた活動を結構されてたってことですね。
そう、
すごいしてると思う。
もしまたご主人様があと何年か後にまた日本に戻るわけですよね、うん、先ほど多分日本だっつって、またそ の八王子の方に、
あ、もちろん、
ま
あ、もちろん私行きます。まだあそこでいつも毎年は祭りに行ってるし、
あ、お祭りに、じゃあ今度はデミさんの、はい、これ今の話も今度は、今度はじゃあ、
まあ先ほども大きくうなずくところが何か所かあって、
いやいや、
あとでいろいろなね、
エフラマソンとかは、だからまず、
デミさんはね、先ほども言ったように、はい、見た目は本当に一見したらごく普通の日本人に見えるような、
はい、そうですね、
うん、お父様、お母様は日本人、
はい、そうです。
でも、デミさんはブラジル生まれ。
私は、はい、ブラジル生まれ2世です。
2世、
はい。
じゃあ、日本、あ、ブラジルで生まれたけども、日本語はもうお父さん、お母さん、家で使ってたから、
はい、
何の問題もなかった。うん、
大丈夫です。
あ、じゃあ、でももちろんブラジルの学校行ってるからポルトゲースもポルトガル語もペラペラで。
そうですね。
どうやってご主人様とお知り合いになったんですか？
それは社内、
うん、
恋愛です。
また、
はい、
また、サンドラさんに引き続き、そこの某 S 会社の方たちはそういうふうな奨励をしてるんでしょうか？
いや、うちの場合は、私の場合は、私が勤めてて、主人は出張できたんですよね。うん、
なるほど、
うん。
そう。ブラジルに。
その会社のこっちの、うん、こっちのその会社に働いてらっしゃったんですね。
そうです。はい。
それはサンパウロ
の事務所。事務所
で。はい、はい、はい
はい。事務所で、
うん。で、ご主人様が出張で来られた。
はい。うん、そうです。それで、まあ、1年っていう期間できてるんですよね、主人は、うんうん、出張で、うん。で、その時に、うん。第一印象は全然もう何この人っていう人だったのですけどもうすごい本当に初めて会った時が、うん、主人はサントスにいたんです。
なんで
サントスの方に工場があって、うん、そっちで仕事してて、うん、でたまたまサンポールに用事があって来たんですよね、
うん、
でその時に、うん、やっぱり地下鉄バスで来て地下鉄に乗って、うんで事務所に着いたんですよね、
うんうん、
それでピンポーンって鳴らした時に出てね、うん、当て出たら、うん、すぐもうツンとして入っていくんですよね事務所に。何この人と思って、そう挨拶もせず何なしそしたらもう私もすごい腹立って、
うん、
何この人、もうお茶だけポンって出して私が今度じゃあね出て行って、それから1ヶ月後かな、またその時はもうそれでバイバイだったんですけど、その1ヶ月後にまた会った時に聞いたら、あの時はトイレに行きたかったそうです。
そ
う、
冷や汗ものだったんですね。
もうね、
でその1ヶ月後にトイレ行きたかったんだっていうのが分かったあたりからは、
それからだんだんいろいろと
毎日ビール飲んだ。
いや、私は学生だったので、そう、大学のねとこに迎えに来てくれたり、
いきなり向こうはもうやっぱりキスしようじゃないけど、いいなと思ったのかな。
ねえ、なんでしょうね。
でもちろんデミさんの方もいいなと思って。
はい、
あ、うん、何が良かったんですか、ね、その。
なんだろうね、
バイソだけどトイレ行きたかった。
いや、そのねえ、すごい、その後ですごい真面目な人で、うん、もうタバコも吸わないし、うん、まあお酒はちょっと飲んでて、うん、今は全然すごい飲むみたいですけど、
うん、その当時はおいくつだったんですか。
主人は28、私は違う、ごめんなさい、私が20で、
うん、20歳
で、うん、で主人が27。
あ、あ、
はい、
あ、みんな心の中で犯罪とか思ってたし、ね、騙されたんじゃないかな、なん
て。いやいやいやいや、
でもね、よくね、日系人の人とかは、なんていうのかな、ブラジルに慣れてたら、ブラジルの男性ってすごく優しかったり、戸を開けてく、エレベーターでも開けてくれたり、
はいはい、
そういう細かいのが当たり前に備わってるじゃないですか、でも日本の男の人ってそういうことできないでしょ。
そうですね、
自分でバーンと開けてっちゃったりとか。
主人優しいよ。
サンドラさんの旦那さんは大丈夫、
優しい、優しい、
優しい、できる、
それはやっぱり仕込んだんじゃないの、サンドラ
彼は
教えた、
教えてない、
あ、前からできてた、
まあ前からじゃなくて、やっぱりいつもはじゃあどうぞどうぞとか、あ、座って座ってとかやったよ、やってたよ、
え、デミさんの旦那さんはやる。
私は付き合ってる当時はやってくれたんですけど、今はしない、してねえ、忘れちゃったのかな、なんだろう。
お父さんとお母さんからは反対はなかった。
いや、うち、私の場合は、うん、もうほとんどみんな妹とかはブラジル人と結婚してるんですよね。
なるほどね。
そう。で、私が日本に行くって言ったら、うちの母は多分最初はすごい、嘘でしょ、行かないでしょとか言ったんですけど、でも本当にもうチケット買いましたからって母に言ったら、本当に行くの、じゃあもう行ってらっしゃいって言って、も
う。ことじゃないでしょ、
結婚で行くって言って。
結婚式はどっちでしたの。
いや、式は挙げてないんですね。
そう、20歳の時でしょ、だって。
あ、でもそれ行ったのはまた2年後
で、付き合って2年間ぐらいは、
そうそう、
その付き合ってたのはこちらで2年間、ご主人、
1年間
行って、
や
でもさ、ナモーラしてた、お付き合いしてた
の、ね、そ,
サン
タさんと違う、ね、その後、主人帰ったんですよ、
してないからね、
で、1年間遠距離
恋愛を
して、恋愛して、で、その後また私が日本に行ったんですね。
はい、その頃の遠距離恋愛って、うん、もうインターネット
とか、もうメールありました、
あったんだ、
愛子さん、はい、若いんで、
若いんだ、
我々の時代とは違
います
、
いやいや、
電話だよ、
電話だよね、
何年目ぐらいですか
今は、12年目です、
はいはいはい、はい、
でもあれ、愛子さんのご出身はサンパウロじゃないですよね。
私はサンパウロからちょっと500キロ離れた田舎の方なんです。
どこですか？
もともとガタパラです。
あ、ガタパラですか。
だからこちらサンパウロに勤めてらっしゃった時は一人で住んでらっしゃると
か
してたん
です
もんね。
はい、
そう
です。
うん。もう、
そりゃ、だから突然なんか田舎というかね、ご実家に帰るなり電話するなりいきなり。私日本に行くからでしょ。
そうです、
ね、それが始まるわけでしょ、
ね、いやでもその前にあのうちの母も知り合ってるので旦那に会ってて、もう会わせて、もう、まあ、この人だったらいいんじゃないって言われて、
やっぱり、
あ、
で今日本はどちらにお住まいなんですか。
日本は来る前は今ブラジルに来て帰ってきて、うん、もう4年目なんですけど、うん、はい、来る前は九州でした。北九州。
ご主人の出身はどちらなんですか。
うちの旦那の出身はもう生まれは山口なんですけど、うん、でもそのお父さんの関係、ね、仕事関係でも転勤族なので、うん、もう、うん、
それぞれ
あちこち、
そうか、結婚式は特にしないでも、うん、いきなり行って、
そう、いや、いきなり行ったんでないんです。結婚してって言われてプロポーズ受けて、うんうん、
電話で、
まだブラジルにいた時なんですけど、それから遠距離恋愛、1年間遠距離恋愛して、で私が行きますって言った時に、私はもう最初からね、まだ一緒に住みたくなかったんですよね、主人とは、
うん、日本に行っても、
そう、
うん、
それでちょっとじゃあ仕事何かしてからって、ね、アルバイトでも何かしようかなと思って、うん、そしたらその当時うちのあのサンパウロにいるおじさんが、
うんうん、
あの出稼ぎを送る仕事をしてたんですね、うんうんうんうん、でその時におじさんに相談したら、おじさんが、いや山梨だったら仕事あるよって言われて、
うん、
で山梨に、
そう、最初はで、うん、何、まあ、彼氏旦那様にプロポーズされて日本に行くんだけれども、すぐ結婚とかそういうのじゃなくて、うん、出稼ぎという形で自分で働き、
そう、
そうです。その時もご主人様はどこにいたの？
その時はあの九州から名古屋にちょっと転勤になったのね、うん、だから私も山梨だったら名古屋から近いのでっていうことで山梨にしたんですね。
だってまだ若かったんだよね、
まだ23、うん、
じゃあまあ今度はブラジルと日本の遠距離が、まあ、日本の山梨と名古屋の、ね、
そうです、
近距離恋愛になったわけで、
はい、
何年ぐらい？
いや、それはもう本当4ヶ月ぐらい、ちょうど、うん、ちょっと仕事で、あの、うん、
で結婚はその後
すぐ、でその後すぐもう
日本で
籍を入れただけなので、
うん、
はい、
でその後もじゃあそれが何年前に行ったんだ、
12、3年前ってことでしょ。
そうですね、うん、
そう、4年前にブラジル戻ってくるまでずっと日本、
ずっと日本です、ね、山梨から名古屋で、名古屋で1年半 で、
うん、
で名古屋からもうずっと北九州、
うん、
北九州はもう8年間ずっと。
その時はじゃあブラジル人の方とか周りにはいない？
あ、やっぱりいないですね、北九州はいなかったの で、
ね、うん、で、まあね、本当はあの日本、お父様お母様日本人一世だったり、ガタパラっていうね、日本語が非常に強い町で生まれてるから、
はい、
あの日本文化にカルチャーショックはなかった、少なかったね、サンドラさんみたいに少なかったと思うんです、うん、でも驚いたことってある？
いや、それが私初めてじゃなかったんですよね。18歳の時に一回遊びに行ってるんですね、私、うん、あのおじさんが神奈川に、おじいさんがね、
うんうん、
あの神奈川にいて、その時にあの、うん、3ヶ月遊びに行ってました。でその時のイメージがすごい良かったんです。すごい、はい、すごい、あの、うん、ね、もうすごい、まだ18歳だし、すごい、うん、なんていうかな、もう何でも興味津々で、もう、
うん、
ね、お小遣いはもらえるし、もう自由にね遊べるしみたいな感じで、すごいものね、うん、
安全だしね、
そう、安全ね、それでもすごいいいイメージを受けて、うん、
よし日本行って生活して日本するぞとか思ってたわけだ。でその後
ね、やっぱりもう結婚の時もすごい決めたのもそれで、あのその18歳の時に行ってって知ってるから、もうそれで安全だなと思って行って、うん、
じゃあ問題なく、
うん、でも、うん、やっぱり結婚してすごい主人と一回結婚あの喧嘩したことがあって、うん、なんで日本人はそこまで仕事するんだみたいな感じで、
なるほど、
そう、うん、あの残業でしょ、う
ん、あ日本だしね、特にね、
ね、その時はうちの主人はもう現場になったのね、うん、あの名古屋にいた時は、うん、で私も妊娠しててもう不安
があって、うん、そうだね、うん、
その時にもすごい残業だ、いろいろと、うん、あの土日もね仕事接待や、うん、すごいでほとんど家にいなくて、でなんでここまで仕事するの日本人はとか言って、うんうんうん、もうすごい
切れまく
っ、ね、切れまくりました。
それはそうですよね。
もう帰ります、ブラジル帰りますとか言って、
それはあれだよね、切り札だよ。
まあね、もうサンドロさんもそういうのありました？そういうのはない。
仕事しすぎよあなたは。
なんかね、体気をつけないとダメなとか言って、あ会社はまだずっといるけどね、もう仕事をすぎはもうね、自分で死んじゃうし、体まだ生きてるよとか、うん、会社まだ生きてるよとか感じで、でもパパは日本で土日はあんまり仕事しなかったし、月曜日から金曜日まで、でも月曜日から金曜日までは自分の子供たちあまり会わなかったね、
会えなかったね、その時間に帰ってこなかったりするかってことね、
そうそうそう、遅いし毎日朝早く出てる、遅く帰ったから、
なるほど、ね、
まあ、子供たちかわいそうなとか、パパもかわいそうな、
離婚の危機はなかった、
そういうことでは、
あのね、一回だけ喧嘩して
どんな、
でも優秀で一回しか喧嘩しないの
って、ね、強い喧嘩ね、一回だけ、その時はどうしようなとか、最初はね、やっぱり結婚ばっかりだったの時はまだお兄ちゃんたちとか電話でとか手紙で何でもあったらすぐ帰ってください、何でもあったらすぐ帰ってください、う
ん、
お兄ちゃんたちはね、うん、もうお願いねとかね、我慢しなくてもいいよとかでもやっぱり好きだったからね、もう我慢しないとねなとかね、それ大事にの結婚のこと、うん、それで一回ね、それもう二回ね、日本住んでた時は喧嘩して私、うん、じゃあお力出るよとか言って、でもどこ行くね、ブラジル帰れないしね、
そう、ね、そう、私もそうでした、もう逃げ場は公園しかなかった
の、そうだよね、わかるわ、私も
旦那さんを出してたかった、
いやいや、もう私が出ていくって言って、うん、
こんな家バーン、
そうで、どこ行けそれで、そうで私はもう本当あの社宅だったので、社宅の近くに公園があって、うん、そこの公園でブランコに乗ってました。
あそれはなんで起こったの、やっぱり残業で、
そうです、もうそうやってもうほとんどね家にいなかったので、
で妊娠もしてたりね、やっぱ不安だったりとかするから、もっとね、ケアしてほしいってなるものね、
うん、そしたら、うん、それからだんだん変わってきたかな、主人も、
うん、やっぱり、
いや残業とかはあったんですが、あと私も分かるようになったのね、主人のことも、
まあね、
いろいろと話して、その時はね、いろいろと話してくれなかったんです、
なるほどね、
そう、なんか全部自分に溜め込んで、ね、こっちが聞いてもさ、何も話してくれなくて、溜め込んでいましたのね、そしてである時もうそういう、ね、私もカーッと来て、うん、その私が出て行った後にまた仲直りして戻った時に、もういろいろとね、もうそんな言って話して、自分が思っていることも私にも話して分かるねって言ったら、もうそしたらもう日本はねこういうね仕事じゃないとやっていけないのよとかいろいろと言われて、それで
説明してそれなわけで初めて、
そう、それから自分もいろいろとそれ言った瞬間もガーって全部出したかな、うん、主人も仲良かったかなと思って、うん、
じゃあそれからはもう話し合いを常にするっていう感じですね、
サンドラさんは何で一回起き離婚の危機があったの、やっぱり残業、覚えてない今ね
じゃあ多分あんま大したことじゃないのね
結構やっぱり誰かに何でもすぐカッて喧嘩するね、
あ、そうか、うん、
その時はイライラなったかなとか、うん、疲れたもんね、もう毎日毎日一人で子供の面倒見てるとか、
そうだよね、
うちのことも見るし、うん、言葉も上手わからないし、
おばあちゃんたちは一緒に住んでるじゃないです
か、最初の結婚した時だけ、
あ、そうなんだ、
3、4ヶ月だけ、
あ、でおばあちゃんたちはどこの辺に住んでるんですか、
八王子、
あ、じゃあ近い、
今もそう、
今も、
うん、なるほど、じゃあ近いんですね、
だから、うん、今おばあちゃんの家から私の家まで20分で車で、
ああ、じゃあ近い、
うん、近いし、
うん、あと他に逆にね、じゃあご主人とはまあ OK、 日本でびっくりしたこととか面白いな、ブラジルとこれは違うなって、女友達でも何でもいいけど何かありますか、
あ、いっぱいあるね、
いっぱいある、
うん、
例えば
違う、おばあちゃんのところ最初住んでた時、
うん、
ものすごい難しかったよ、
何が、
私やることもね、私、うん、やっぱりお掃除とか、うん、そういうこと好きし、ね、うん、手伝うよとか言って、うん、でも違うみたい、おばあちゃん自分の家だから、うん、
自分で
やりたい、うん、私やって邪魔になっちゃうみたいな感じで、
触らせないみたいな、
そうそう、う
ん、そのいきなり畳に洗剤撒いちゃったとかそういうわけじゃない
そうそうそう、例えばおばあちゃんの洗うお皿洗う時も石鹸も使えないし、
へ
え、そうよ、あのね、石鹸川に入るから、おばあちゃん偉いよ、
あ、おばあちゃん偉い
そういうことのことだから、うん、でも私石鹸で洗わない、油取れないじゃん、ね、ブラジル人そうでしょ、
うん、
それも難しい、勉強するまでお湯で洗うよとか、それ勉強するまでは難しかったし、一回ね、私おばあちゃん当事者だけ出かけて、私、うん、おばあちゃんに行くことしようなとか、洗濯機ね、綺麗にした、洗濯機、おばあちゃん怒ったよ、なんでこんな綺麗にしたのとか、石鹸いっぱい使ったでしょとか、ね、
喜ばせようと思ったのにそれは
難しかったよ、
マサンタラさん泣いたでしょ、
もう
ねえ、だって一生懸命喜んでもらおうと思ってねしたのにね、怒られて、
あの、恥ずかしかったんじゃないおばあちゃん、
ねえ、
こんな汚しといて、
わからない、
でものすごい思ったよ、してたのが
本当はね、
本当は恥ずかしかった
よ、ね、
あと誰も私に教えてなかった、例えば日本人はそういうタイプだよとか誰も何も言わなかった、うん、主人もただで私にバチの血に入れて、うん、朝出て夜帰
ってくるっていう、ね、うん、だから全くだからカルチャー
シ
ーク、カルチャーをちょっと何も教えてもらえなかった、
喧嘩も何回もバチだったよ、
うん、
1回ね、お正月の時を大掃除やるでしょ、
うんうんうんうん、
その時私も知らなくて、うん、夜は出かけて次の日は大掃除決めたおばあちゃん、ね、うん、でも誰も私に何も言わなくて、
うんうん、
私主人とちょうど金曜日の夜だから主人と出かけようってね、
うんうんうん、
私ビール大好きしパパもね、
うん、
それでビール一緒に飲んで次の日帰ったら、うん、帰ってから次の日もちょっと土曜日だから遅くね
起きたりとかして、
で朝ね、下見たらおばあちゃんものすごい怒った、
何やってるのって、
なんで怒ってるなとか、
うん、
やっぱり主人も大学からずっとおばあちゃんと住んでなかったから、主人もわからなかったって言って、私もわからないし、
そして二人でね、ないよね。で、二人ともビール飲んじゃってるしね、前の日ね。
楽しかったし、
楽しかったしね。なんで？
おばあちゃんもかわいそうし、私も多分かわいそう。私も自分でもやっぱり分かったら、絶対ね、やるよ。
そうだよね。
仕事怖くないから、うん、そう
ね。だけど、教えてもらわないと分かんないもんね。ね、
難しかった、
うん。そうだね。
やっぱり、1ヶ月ぐらい、私、毎日ぐらい寝たよ。泣いた。
やっぱりどっちかってやっぱ日本人の人って大にそのさっきのねデミアイコさんと同じようにこう話っていうことに慣れてない民族だから、ちょっと言ってくれれば、ちょっとこういうのって言ってくれればいいのにね。
でもね、時々私と主人と次女とおばあちゃん集まってお話ししようって4人だけ、毎週ぐらいそういう話した、
そう、
何が嫌だなこととか、何がいいこととか、何かやめていくこと欲しいとか、そういう話して、おじいちゃんもすごいいい人とか、それ集まろうとか言って、でもやっぱり難しいは難しい、2人いい女の人1人のうちはやっぱり難しいなとか言って、 でもおばあちゃんも少しやきもちもなった
り、ああなるほどね、うん、息子だからね、
そうそうそう、
そういうの、そういうやっぱ家族の中に、要するにノーラじゃない嫁と、うん、ね、そのソーブラじゃないか、そういうのが一緒にね、うん、義理のお母さんが住んでたりとか、そういうの難しいって日本ではよくある話なんだけど、
う
ん、
そうそう、
ブラジルもどうなの、ブラジルは。
でブラジルみんな言うね、
やっぱ言う、
言う、
もう思ったことをね、
その場で言う、
その場で言
ったことないけど、でもすごい喧嘩になったりとかもするでしょ。
喧嘩でもね、喧嘩するけど、でもすごい喧嘩で後で話せないじゃなくて、
まあ、
普通で後で仲良くする、
うん、
今も私もバチと同じことなって、
うんうん、
例えば最初は私も言ってた、私の悪いこと私に言ってください、
うん
うん、私もおばあちゃんの悪いことも言うよって、
うんうん、
おばあちゃん例えばそういうことなんでやったなとか言って、
うんうんうん、
ね、教えたらできるよとか言って、ね、
うんうんうんうん、
でもおばあちゃんも私ね、まあ、おばあちゃん嫌い、私のことも嫌い、
うんうんうん、
私のものや
った
ら、それどんどんどんどんすごい仲良くした。
そうね、う
ん、やっぱりこの訓練の中でおばあちゃんものすごい助かった、私のこととか、うん、正月いつも毎年一緒にやったし、
なるほどね、
楽しかった正月、
うーん
寒いけどね、
うーん、そうね、
難しいこといっぱいあった、おばあちゃんも大変し私も大変、やっぱり全然違う国、うん、
日本人同士だって大変なんだもんね、
そう、日本人同士もね、うん、
日
本人同士の方が大変かもね、
そうね、そうだから私ね、ちょっと思ったのはね、サンドラさんはこの明るい性格だし、もう見た目があのなんていうの、日本にいたらばもうイタリア人の外国人の顔をしてるから、うん、まあ、みんなそう思って付き合ってくれるからいいけど、愛子さんの場合なんかは、うん、普通にしてたらブラジル生まれブラジル育ちだと誰も思わないから、
そうですね、
だから
なんでこれが分かんないのって
思われちゃう、
ね、
苦労することって
だから
あんた日本人でしょ、
苦労とか言わないけど、なんかあの新聞とか、
うん、
あの売りに来たりするでしょ、
はいはい、
ねえ、
うん、
あのすいません私読めないんですって言ったら、はぁとか言われてすごいあの信じてくれないんですよね、
バカな人か、
そうだからそれがね、そういうとこがちょっと嫌だったかな、
なんかわざと外人のふりとかしなかったんですか、うん、私外人あるよ、
ね、
いきなり
でも思いっきり顔は違いますね、あの
ね、その苦労も絶対ありますよね、
そうですね、うん、あと私が本当にびっくりしたのは、うん、まあびっくりっていうかブラジル人は絶対しないこと、
うん、
しないあんまりしないかな、絶対じゃなくて、うん、あんまり集団で、うん、なんていうかな、社宅だったからね、すごいお掃除の時みんなで社宅の周りを掃除することとか、そういうのすごいびっくりしたかな、私は
会社の中で奥さんたちが集まって何かをするっていうことはちょっと
そういうのすごい
なのかな、
うん、でもいいかなと思った、
いいことかな、
いいことです、
こっちはもう本当にオレンジの服を着たお掃除のおばさん、おじさんがあのちゃんと市役所から派遣されてやってくれるものね、
うん、日本ではそういうとこね、ちゃんと社宅だったら社宅の敷地をちゃんとあの草刈ったり全部自分たちでする、
うん、
したりするのね、
どこ掃除とかね、
そう、そういうのすごいね、みんなですることはすごいいいことだなと思って、
反対でね、みんな出すね、
みんな、
う
ん、
そうね、
うん、なんかそういうのをね、で小さい子も小さい時からずっとそれを見て育ってるから、うん、ね、
掃除も当たり前
に
します、
ね、
うん、逆にね、あのブラジルにいたら今あのエンプレガーダ、
はい、
ファシネラの、まあ、お手伝いさんですよね、とかは使ってらっしゃるんですか、こちらで今は。
私あの週1、私は週1使ってるんですけど
毎日毎日
毎日
楽じゃないですか、こ
う、
ね、
うん、
ポルトガル語で。
でもね、違うは、例えば日本で、
うん、
いないでしょ、
うん、
いたでしょ、全然平気だった、
うん。
でも最初は私も日本で使わなかったから、ブラジルもいらないなとか言って、ブラジルはできない。
うん、うん、そうね。
なんでわからないけど、
なんでかわからないけどできないね。
できないよ。もう一日を掃除は終わらないみたいな。だ 日本でもう2時ぐらい、毎日私お掃除大好きなんですよ、毎日掃除したし、もう2時ぐらいは子供がこう来る前はもう全部きれいにしたし、全部やったし、
うん、
もうテレビ出たぐらい、
うん、
今のやった時間もあったね、
うんうん、
でもサンパンはできないですよ、ブラジルでできない、
うん、
なんでだ、ブラジルの家の方が大きい、
家の作りなんじゃない、 日本はほら、うん、そんな大きい家で住んでる人はあんまりいないから、ね、洗濯機あ掃除機もコンセント何回も差し込まなくてもいいし、うん、1回でだいたいその下全部できるし、日本では
なんでだろうね。日本だったら家が自分で掃除してもちゃんと早く終わるのに、ブラジルだとやってもやっても終わらない。
でもどうしてもそうやって頼ってしまうんですよね。
そうね、
自分がね、
う
んうん、つい頼って
それはあると思
う。もういるって分かってるから、
ね、多分それもかもしれないね、うん、あと、うん、もう休憩しようかなとか掃除のね。
あの日本では畳のある家とかにお住まいなんですか、それとも割とやっぱりなんていうのかな、ブラジルみたいにあの、うん、なんていうの、洋間というの、
畳の部 屋,
の部屋どうですか、畳
の部屋。いや、3部屋とも畳でしたね。あ、3LDK の、うん、畳でしたけど、でもすごい、なんていうんですかね、日本ではいろんな洗剤とかも全部すごい便利なとこがあって、 あと家のあれもすごい便利で、押し入れとかも各部屋はほとんど押し入れがあって、うん、もう全部ほとんど収納できたから。
確かに日本は
なんだろうね、
押し入れがあって畳だから簡単なのかな、掃除が。
うん、
そうな、私の家は、畳の部屋は私寝る部屋だけだ。
うん、
私布団で寝たんです
よ。うんうん、洗剤とかも日本の方が便利なのかな、うん、クイックルワイパーとかあるし、
なんだろうね、
なんだろう、分からないけど、でも、
うん、なるだろうね、いいか、やってくれる人がいるみたいなね。
そうそう。
ないって、
うん、それもあるかもしれない
ね。
ところでね、はい、日本であのもうこれは許せなかったなっていうことは、不満に思ってたことは何ですか。嫌だなって、一番嫌だなって思ってたこと、うん、あんまりないみたいですね、お話聞いてるとね。だって、うん、ね、お姑さんとも仲良くやってたし、
うん、
ね、もう本当にこのババアなんて思うようなことはなかったでしょ。
なかった、う
ん、あるのかなと思ってたんだけど。
いや、私も逆にあの私2回日本で出産して、うん、1回ブラジルで知ってるんですね、
うんうんうん、
で2回日本の時は主人のね、あのお母さんが来てくれて、はい、全部一生懸命あのやってくれたのね、
うん、
で今回こっちでブラジルで私のね、実際の母が来てくれたんですけど、やっぱり日本の主人のお母さんの方が私は良かったんです。
おお、すごい、
本当にもう
聞こえるわ、かわいそう。
大丈夫、教えなきゃ聞こえない。
そう、主人の母の方の時の方がすごい良かったかな、私は。
そう、
うん、
何がどう違ったんですか。
やっぱりなんだろうね、あ、でも向こうもすごい娘と思ってくれて、
うん、
だからすごいなんか何でもいいからしなくてもいいよ、ゆっくりしなさいとか言われて、もうほとんど寝てました、
うん、ところが自分のお
母さんだと、自分のお母さんだと、うん、なんか寝てられないみたいな感じで、
お母さんも、まあ、日本生まれは日本生まれ、
そうです、はい、
だけど、うん、お母さんも久しぶりの日本だし、
いや日本じゃブラジルだったの、
あ、ブラジルだったのに、
あの3人目はブラジルで、
あ、そこそこブラジルだったけども、
うちの母はこっちで来てくれたんですけど、うちの母はなんか、あんたそんな3人目なだけなのにとか言って、うん、私は5人産んでるんだからとか言われたり、そう、言われて、言われて、
そう、そ
っ
か、そんな3人ごときね、みたいな、
私は5人だよ、みたいな、
まだまだ甘い、みたいな、
ちょっとコロニア風
なんのね、そうなんです、
うん、あんなに日本では優しく何もしなくていいって言われたのに、うん、
ねえ、
な
んだった
の、あれでしょ、あのこちらのサンパウロのブラジルのお母様はあのガタパラで農業とかもなさってらっしゃる。
今はね、違う、今はあのガタパラから、うん、違う、ピラルドスっていう、
あ、ピラルドス、
はい、
言ってました、
あ、本当、ピラルドスに今引っ越しして住んでるんですけど、
う
ん
う
ん、そう、
もう
今も全然何にも農業知ってなくて、もう普通に家にいるだけなんですけど、そうですね。
お母様はどこの出身の方なんですか。
神奈川です。
神奈川。お父さんは、
うん、岡山。
岡山で、
うん、そうです。
まあでもまたこの次は またあの愛子さんも日本に帰る可能性の方が高い。
そうですね。
どうですか、もし選べるならこっちにいたいとかに。
いや、私はもう教育面では日本の方がいいかなと、子供のためには安全なとこがすごい、なんか子供がもっと伸び伸びしてできるのは日本かなと思ってます。
前まではね、ブラジルの方が子供が伸び伸びしていいとかいう考え方もあったんだけれど、
うちの母はそれできてるんですよね。
あ、なるほどね。
そう、ブラジルのみたいな広いとこで子供をたくさん産んで伸び伸びと育てたいって言われて来てるんですけど、うちの母は日本から、でも私は今サンパウロの場合ですよね。サンパウロはやっぱりちょっとね、あのもうマンションとかの中になっちゃうので、そうだね、学校から帰ってきたらもう家の中とか、友達の家に遊びに行ってもそのマンション敷地内ね、の中なので、それを考えるとやっぱり日本が子供にはもう少し日本かな。
下の子も何回も泣いちゃったし、ママね日本に戻りたいよとか言って、
なるほどね、
ここで遊ぶところないから。
ああ、そっか、外で遊べないから。
やっぱり日本で歩いて学校まで行くでしょ、
うん、
行くと帰りも友達と一緒に行くで
しょ。そうだよね、
それも遊べる、ここはバス、あと学校帰ってからもうバス、学校遠いから、もう帰りはね4時半、
そうですね、
うん、今から遊ぶ時間もありない。
そうね、
4時半、もう今 4時40分から、
ね、なるほどね、
だから、ね、どうする、例えばお友達の家と遊びたいは一人で行けない、ママ連れて行かない、ママできない日はもう行けなくなっちゃう、遊べなくなっちゃう、あと空気悪いって言ってる。
そうね、悪いと思う、ね、本当に、
それももう絶対嫌だって言ってる、毎日。
そうね、
それもやっぱりね、この日本から来てる人たちもね、そういうこともあるね、頑張らないダメなとか、お母さんたち、もう子供たち絶対ね、日本に戻りたい、自分のお友達と会いたいとか言うじゃない、日本っていじめとかはどうですか、大丈夫、いじめとか、タロのところ、やっぱり私田舎の方みたいな感じで住んでたでしょ、私初めて小学校入った時は、多分初めて外国人が見た子が多かった、え、何これって、私の顔見たら、え、何これとか言って、何何何私かなとやっぱり私だったし、
私だったし、
あ、見たけどやっぱりこれは私なとか、やっぱり太郎は結構外国っぽいな顔ね、日本人っぽいじゃないし、あと最初来た時は日本語を上手喋れなかったから笑ったし、例えばね、太郎日本語間違えてみんな笑ったし、いじめた、なんか自分のものは太郎のものはどっか入れたし、
あ、
そうだし、そうそう、喧嘩したし、だから私、そのために役員始めたんです
ね役員始めて PTA 会長までなったら、太郎君のいじめはなくなりましたか。
なくなりました。あと花子も入っても大丈夫だったし、みんな入っても大丈夫だった。私太郎1年生の時も、私ブラジルのこと、クラスの全員ごとに1年生たちのクラスで教えた。例えばブラジルと日本の反対こと、ね、学校にいて体育館でみんなに教えて、それの後、そう、質問あった、悪い質問した、例えばね、一人の子は、私ね、ブラジルの、でかいとか、ね、日本の のでかいとか、ここは冬、向こうね、全部の反対方言ってから、はいはい、後で質問なんだ見てよとか言って、一人の子はね、ブラジル人のうんちと日本人のうんち何が違うですかとか、
それを真面目に聞いてるのかな、それとも
ふざけてない、
ふざけてない、
ない
ふざけてない、真面目、
ちゃんとちゃんと前でちゃんと顔で、何が違うですかとか、やっぱりそれで聞いたら、やっぱり外国人は本当に初めて見てた、
そうだろうね、
別の国の人たち何もわからないみたいな、
別の国の人たちはうんちが白いんだとか、
多分
ね、紫だとかね、
ちょっとウサギ風とかね、
ウサギ風だとかね、
それだからあれだよね、本当に あの悪気じゃなくて本当に分かんないんだよねきっとね。
それで私ブレイクしてやっぱり分からないなとか言って、うんうん、もっとどんどんブラジルの料理とかもっと学校に行ってブラジルの遊び事とか前何回も学校行って、うん、それでやっぱりどんどんみんなあ同じなとかな、
うん、やっと分かってき
た、やっと分かった、嬉しかったよ、
うん、すごい親善大使ですね、
うん、私偉いと思うサンドラさん、そういうことをもう、まあ、ちゃんとやってね、
ちょっと私も泣くようにしなかった
。いや、よく頑張ったよ。
いやもう偉い、私もほら見て
なんかね、約2名が泣けなかった。僕もなんかもう泣きそうになったよ。
いや偉いよ。
私何回もこの話聞いてるんですけど、サンドラからいろいろと、うん、もう毎回感動してしまいます。
もうみんな泣い
てる。サンドラ感
動。苦労があったよね最初。
子供は泣いてもう学校行きたくないとか、うんうんうん、大変だったよ。
でも負けないもんね。
そう、何がするかいいとか
ね、いつもこう前の方に前の方に行ってるよね。これ嫌だったら帰るとかさ、ブラジルがいいとかさ、
ブラジル帰るとか学校辞めるじゃなくて、うん、学校もっと楽しくしようなとか言って、うん、何がいいとか考えて、うん、やっぱりお友達もいっぱいうちに呼んで、うん、それ大変だったよ。
そうだよね。でも、うん、あれやっぱりさ、ほら日本の子供なんていう子供とかでさ、いじめられてる子っていうのは親に言えなくって隠しちゃうことが多いっていうんだけど、太郎くんの場合はいじめられたことをすぐお母さんに言ったんですか？
すぐじゃなくて、でも私いつもね、うん、学校は子供たちは結構話する。
あ、はいはいはい、
ね、それは私大事になることはお母さんと子供話ししないダメ、うん、
ダメですよね、う
ん、最初は言わない、どんどんどんどん普通の話してからどんどん来るよ、
うん、あ、ちょっとおかしいこととかなんかされてるとかね、
うんうん、そうそうそう、よく夜眠れない時とか、うん、なんか夢なんか田舎の子はね起きて泣いてるとか、うん、何回もあった。
あ
って自分で泣いて、うん、どうしたのどうしたのだ夢の中だよとか言って、うん、やっぱり何かあるなとか、うん、それで気がついて、それ私ね、うん、結構やったわ。私すごい会ってたかな、うん、土曜日とか、うん、ね、主人と子供たちで居酒屋、
うん、
例えばレストランじゃなくて、うん、居酒屋で行って、もうヘストロイクはもうご飯食べてすぐ帰る、
うんうん
う
ん、
でもうちはケミコカテレビもあるから、もうみんなバラバラでしょ、
うん、
居酒屋で私とパパも楽しむ
ビールがあるからね、
うん、私いっぱい食べて、そういうものを食べて、ゆっくりで時間もないから、
はいはい、
どんどん話来るよ。
あーそう、居酒屋で、ね、すごいね、居酒屋って私なんとなく大人のそういう場所だ、コミュニケーションの場所だと思ってるから、子供も OK なんだ、
大人がやっぱリラックスできるから、子供もリラックスするよね。
うちの中、例えば日本のうちはお母さんたちも毎日毎日ご飯の準備とかなんとか、土日もそうでしょ。だからもう家を早くみんな寝ようとか、うん、すぐ私自分でも休みたいからとかね、もう太郎もね、もう4歳5歳からもう居酒屋行ってるよ、日本の。
居酒屋の料理は何が好きですか？
太郎くんが今目の前に、
つくねです。
つくね、渋いね。確かにつくね、ブラジルにないよね。いやつくね食べたい。
そうですね、うちの近くね、つくね焼き鳥屋行って、
うん、
ものすごいちっちゃくて、
うん、
もう10人まで入って、その時私5人だけで行かずね、
あ、10人の中で5人がもう
自分の家族は半分になるから結構ね、毎週ぐらいあそこで、
あー、そっかそっか、いい
お店、楽しい時間ね、
楽しい時間
ね、
全員の楽しい時間、
うん、
それ前はそれ日本に時々足りないです。
あ、そっか、
会社たちはもう今大変、結構今仕事持ってくるでしょ、
あ、うん、忙しい忙しいでね、
彼、ね、
うん、
の一番大事なことは、
うん、
お母さんは働いて、
うん、
土曜日まで、
なるほどね、
この子は1年生だけど、うん、学校終わってから児童館行って、う
ん、はいはい、
児童館の帰りは一
人で帰る、
帰まで、
うん、
で、
うん、
それの後土曜日も
児童館行って、うん、あ、寂しかったね、
寂しかったね、
寂しかった、 だから私一回もこの子自動化の帰りに行って一人で私もないから、やっぱり子供産んだら少しの時間はかないだろ
う、
う
ん、
大事に働いてももうしょうがないし、うん、大事にだけど、うん、でも、うん、少しの時間あったないわ、子供もかわいそう、
かわいそうだね。サンドラさんは日本では働いてはいない、
PTA 会長やったら無理でしょ。
無理だ。PTA 会長だもん、なんて言ったって。忙しいよ。ねえ、学校にね、何回も行ったりとかね。
やっぱさすがコミュニケーション上手でね。
素晴らしいと思う。あとやっぱりなんか、なんていうの、日本語で言うこう、勇気があるよね。
うん、そうだね。
なんていうの、やっぱり、こう、
負け
ない
っ
ていうか、前向き、うん、だからやっぱりこう、行こう行こうっていう風なところがやっぱり、うん、ねえ。
やっぱりご主人がその明るさに惹かれたんでしょうかね。
今度ゲストに来ていただいてご主人に。
ご主人ご主人はサンドラさんのどこが好きって、
あのね、最初言ったことは、うん、なんか母も見て、うん、やっぱりサンドラと同じぐらいになるなとか言っても言ってた、母のこととか、私やっぱり私明るいもね、もう友達も多かったしね、うん、
はいはいはい、
で私のチッタもね、もうその時も、
うん、逆にね、あの日本に行って日本のお友達はすぐ作れましたか？
すぐじゃなかった、なんかすぐかな、3、4ヶ月で、でもお友達じゃなくてみんな私と話すもう怖かった、私も上手喋れないし、
うんうん、
結構向こう英語の喋れない、私ももちろん英語も喋れないけど、で、うん、みんな外国人だから英語喋れない
で、ね、まあ、日本人には外人全部アメリカ人だからね、
そう
まだそう、まだ稽古はいるよ、まだ
そうね、うん、
もうみんなやっぱりサンダと話したら英語来るから、英語喋れないからもう言葉聞かない、
うん、
どんどん私も引っ張ったし、
うん、
やっぱり私住んでた田舎、なんか地区はちっちゃいから、
うん、
どんどんみんな呼んでた、なんか地区の運動会とか、うん、子供会とか、うん、じゃあおいでとか来てとか私も行った、うん、
あじゃあちゃんともう今は本当になんていうのかな、
そうやっぱり一番のいいお友達は最初からのことも今まではすごいいいお友達
できて、まあ、最終的には言葉とかね、何人とか関係なく気持ちのつながりだとは思うけどね、それ日本人ってその最初の気持ちのつながりができるまでがすごく時間がかかる国でしょ。
それとね、日本人ってほらその日本にずっといるので、例えば外国から来た人が何が分かんないのか、それすら分からないですよね。
ああ、困ってることに分からないね、何が困ってる
か
もう分かんない、そうか。え、愛子さんの方はなんかすごい困ったこととかあります？
はい、私は特にないですね。
ないよね。
本当にもう同じあのワタパラはそういう日本人村だったので、うん、もうそういう文化とかも全部私の場合は、う
ん、運動会も知ってる、文化祭も知ってる、
いろいろと知ってあの日本に行ったので、
うん、
もうそこもも
う大丈夫だった。PTA はでもやらないんですか？
いやあの私はまだ子供が小、
うん、
あの幼稚園の時に来たの。
うん、あ、そ
っ
か。
そう、今回今5年生なので、
うんうん、
どこが、
うん、じゃあ4年前に来たか、1年ぐらいで、
あの入学式の当時からこっちに、うん、
こっちに来て、
そう、
あ、そっかそっか、
まだごめんなさい、うん、うちの子供は給食が全然わかんないので、うちの子供は、
あ、
給食のね、
うん、
来年
日本
で、もうずっとお弁当の世界なので、幼稚園の時もずっとお弁当だったので、
はいはい、今度来年行ったらば、
楽しみです
でもね、給食はね、私ちょっと私の思い、あの思い出ますね、ね、田舎から転校してきた子がいたのね、私にも。で、給食あったんだけど、その子多分岩手かどこかから来た子で、なんか給食が違ったかなんかだったんだろうね。でその子ね、後から友達になってしばらく後から言ったのがね、給食の食べ方が分かんなくてしょうがないから前に座ってる人と同じ順番にこうやって食べて
なんかルールがあるのかもしれないって思っちゃう、
ね、なんかね多分入れ物が違ったのか、その子のところお弁当だったのか未だによく分かんないんだけども、でやっぱりちょっとあの方言が東北の訛りも強かったから、非常に口が重くって最初は、はいはい、あのやっぱり 友達になりづらかったみたいですよね。で私なんか分かんなくて、その後友達になってしばらくした後にはもう喋るのも怖かったし、給食の食べ方も分かんなかったから、前の子と同じ順番で食べてたっていうこと。コントしなくてもよかったのにねっていう、ね、うん、でも
日本ってちょっとそういう国なとこあるよね。そのなんていうの、何にも書いてないけどルールがいっぱいあるじゃない
ですか。そうですね、で
知らない。だって私だって今、
そうそうそう、だから給食はおかわりはできるけど、でも全部食べてからおかわりできる。
ああ、
そう
そうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうん、ブラジル人の子は日本の小学校に入って分からない人とか、
うん、
1ヶ月分ずっと一緒にいて、ね、
うん、
教えて、
うん、
それでブラジル人の子一人は、うん、ものすごい腹空いてると書いて、うん、給食もね、うん、おかわりしたいおかわりしたいって、全部食べないダメだよとか、でもこの野菜嫌いよとか言って、やっぱり全部食べないはおかわりできない。この子はね、私も見なくて、うん、自分のハンカチで野菜は隠れたし、
あ
ー、後でおかわりした。
頭いいね、自分が賢いと言える。
そんなね、それ
がブラジル人
ね、グランドセルからノート取った時は野菜も出た。何これとか、見たなとか、やっぱりな、
あ、
可愛い方だけど、
まだね、許せる。
でも教えたよ、こんな
の。例えばブラジルのこれはいいからぜひ日本にも導入してほしい、逆に日本のこれ給食はいいからぜひブラジルにも導入してほしいとかね、なんかそういうのってあります？掃除とか、学校で日本は掃除なんか全部するでしょ、うん、違いてね、これをん、何でもいいよ、
人生全部で、うん、ご主人様とかでもいいし、
いや、ブラジルにもぜひこれを導入したい。
日本人の男ってこうだから困るわね、うん、
あのご主人に不満がありますか、タミちゃん。
今回外したよね、ちょっと。もっとこう不満が来るかなと思って。
これだけ結婚され 何十年じゃないけどね、もう結婚はね、
今年で18歳になるね。
それでも
この
それだけ愛されている
ということが素晴
らしいですね。
非常に円満な家庭で素晴らしいです。でもそれサンドラさんの、ね、努力が、努力
また泣かせようとしてない？
そうしてる、もちろんしてる。
そうですね、特に最近ブラジルもね、いろいろとすごい開けて、昔とかね比べると結構なんか、
何が違うと思います？よく一番、あ、これ変わったじゃんブラジルみたいな、
変わったじゃんっていうのが、
うん、
なんだろうね、
なんか2つや、あ、まあ、すいません、言いやすいようにですけど、これブラジルの人でもいいし、このブラジルの文化でもいいし、風習でもいいんですけど、これはすごくいい、いい、だから日本人の人にも分かってほしいっていうのと、うん、日本のこれが素晴らしい、これがすごい、そういうことが分かってるんですけどっていう、なんかありますか？なんか分かりやすいみたいな、うん、どちら反対でもいいですよ、絶対許されないみたいな、こういうことありえないみたいなこともいいですし、
でも私が一番すごい言われたのは、
うん、
日本の人って冷たいでしょ、
すごい、
あのいろんな人に、
うん、
ですごい日本にあの馴染んだ、
うん、
馴染んね、それすごい言われたんですけど、
うん、
私はもう全然全く問題なく、
うん、
みんなとすごい
仲良く
できたので、
うん、
そういうのはないので、
うん、
でブラジルの人の方がもっとフレンドリーでしょとか言われるんですけど、
うんうん、
サンパウロではそう感じないかな。
うん、
逆に田舎の方がもっとね、
うん、
すごい、ね、うん、最近のサンパウロも全然変わってきたかなと思って、もっとね、
そうだよね。
それがすごい。
だからやっぱ都会っていうところがキーワードなのかな。
多分ね、日本でもそうだと思いますけど、
日本でも東京のど真ん中で毎日仕事みんながしてて、うん、子供もそれこそランドセル背負って一人で帰っていくような環境だったら、
うん、
私も
生まれたところもちっちゃい町ね、
はいはい、
もう日本に住んでたもちっちゃい町だから結構似てるよみんな。
なるほど。
考えることとかやることとか、もうおじいちゃんたちはの隣の人の子を助けるとか、帰るとか、それ結構あるね。だからあんまり変わらなかったから。
あ、よかったですよね。
でも東海の方好きじゃないね、私も。
じゃあ今の生活が一番窮屈で大変なのかな。
そう、
逆にサンパウロが
私がだとしても、
私一番ストレスが溜まってるかも。
あ、マジ？あ、そう。あ、そう。え、愛子さんは北九州にいたんだっけ最後？
そう
です。でもし今度戻る時もまた北九州。う
ん、多分。
あ、やっぱ北九州だとそこそこ田舎と言っちゃ変だけども。
そうですね。うん、小さい。
自然あふれる。
自然あふれても山も川もいろいろあって
、うん、いや、やっぱり
すごい。
ね、まあ、で日本は便利ですもんね。どんなに小さい田舎って言ったってね。
だから変わらないほしいね。
あの日本はね、うん、あのサンドラさんのお父さんとかお母さんは日本に行ったことあるんですか？お兄ちゃんとか
母だけ
、うん、なんか言ってました。お母さん、
あのね、母面白かったよ、
うん、
初めて行った時、
うん、
ちょうどね、私、うん、お家ね、うん、今までのところの、うん、池が借りてて家で住んでてね、
うん、池一軒
家、
一軒家、あ、一軒家、一
軒家、一
軒
家、
一軒
家、
一軒
家、
ね、
日本語の、
大丈夫大丈夫大丈夫。
それで、まあ、母ね、ちょっと散歩行くよとか言って、うん、私、じゃあ気をつけてね、もう初めてし言葉もね、わからないから、
うん、
やっとね、30分40分ぐらい戻らなくて、
私一人で、
心配、一人でね、大丈夫かなとかね、
うん、
やっぱりすぐ入ってて、若干持って
た、お母さんが、
お母さん、そう、母。あれこれ何とか、あ、隣の人からもらったよとか言って私もあまり知らなかった、隣の人し、
うん、
誰から、 あそこのすっごい優しいおばさんだよとか言って二人で話したみたい。
どうやって会話したんだろう。
どうやってわからないです
会話が
でもちょっと言った、うん、あ、この人は畑もあって、うん、このジャガイモはこの人の畑だよとか言ってた。
へえ、それは大した
コミしたよ。
さすがサンドラさん、サンドラさんのお母様。
でも隣のおばあちゃんもすごいね。
すごいよ。うん、それもそう。佐藤さんだ。うん、今までを言おうと思って。
佐藤さん。
そう。
素晴らしいですね、佐藤さんね。
佐藤さんももうすごい助かった私。私の日本の母とかみたいな感じだし、何でもたらすぐ呼んですぐ助けて、やっぱり畑もやったし、私好きもね。
うん、
サンドラさんからの畑も。
サンドラさんは日本で出産したの？あ、子供日本で産んだんですか？ブラジルで。
タロ
君、君だけ。
タロだけ。
こっちで。で、その時大丈夫だった？日本の出産。
すごい大変だった。
大変だよね。ブラジルは。
ブラジルすぐ
切る、すぐ切るでしょ。
タロの時はブラジルだったら絶対お腹切っちゃったね、うん、でも私生まれタロ生まれたところはやあまり自然で生まれるしかいないのところ、うん、ちっちゃい病院、
うん、はいはいはい、
日本はだってほとんどだって自然だから、
自然だから ね、
あ、じゃあでもでっかい病院じゃなくてこの絶対切らないって言ってた、
うん
うん、それでもう私言葉も上手知らなかったから、うん、主人も一緒に入って、うん、主人も助けて
一緒に手伝ってくれて、うん、でじゃあ逆に下の娘さん2人はあの
花子と
こっちで産んだでしょ、ブラジルで産んだでしょ、そしたらお腹切ったんですか。
花子だけお腹切った。みんなは自然で産んだ。
ああ、え、どうでした、愛子さんは、はい、全部自然。
私は、うん、3人とも帝王切開でした。
日本で、
日本で2人帝王切開で、うん、こっちで1人。
え、それは希望されたんですか。
いや、緊急帝王切開だったので、はいはい、上の子が、
うんうん、
それでもそのまま自然と流れで2人も3人も、
う
ん、
そうですよね。
ああ、
そうかそうか、う
ん。でもそれはすごい。私の場合は帝王切開だったけど、日本では帝王切開じゃだいたい1週間から10日、
うんうん、
入院するんですよね。
うん、
そうそうそう。
ブラジルはもう、
ね、
う
ん、そのまま
3日で、
もう3日で出されるよね。
そう、入ってくるので、私はもうこっちで今回帝王切開した時は、うんうんうん、もう日本の方が。ね、
よかった、それも、
はい、
それ1週間いられたから向こうで。
そう、1週間でもね、日本はさ、だいたい病院でもゆっくり休んでくださいって言われ
るんですよね。うん、そう、こっちはもう、はい、動いてなんてね、
早く、もう
ね、でもね、あの切り口ね、ブラジルだとすごい下の方にビキニラインが見えないように切るけど、うん、日本は縦にズバーって切るって聞いた。
そう、でもそれは緊急だった場合ですよね。
あ、
そうじゃなかった
場合、あの予定の場合は、
あ、そうかそうか、横ラインで、あ、じゃあ横ライン、あ、緊急だから縦か、
はいはいはい、
あ、
そう、まあ、好きに使えないからね。
まあ大丈夫ね。あの、いろいろ、まあ、お話聞いちゃっても、あっという間に何時間ぐらい経ちました。
本当に、
ね、
あ、ね、ありがとうございます。
本当に、本当になんかダラダラとつい面白く聞いてしまったんですけど、あの、そろそろお子様たちもご主人様も帰られ
て、ありがとうございます。
今後はみんなでビールを飲みながら、
そうそう、今飲んだも
ぜひビールね、ぜひビールで
ショッピングしてたらね、ビール飲みながらやったのに ね、
どう大変だな、もっと泣くな、
もっと泣いたりもっと長くなるね。
じゃあでも一応、じゃあ
もっと泣きますよ。
また泣けます。苦労話ですよね。
すいませんね。泣ける話を今度3つぐらい用意してきてもら
う。一番泣ける。
さっき私も
それね、考えないです。どんどんどんどん
出てくるからね。
そうそう。
いや、本当に今日は楽しいお話を。
すいません、ありがとうございました。
ありがとうございました。